神様が今日お与えくださっている御言葉に行きましょう。聖書ヘブライ人への手紙10章19節から25節新約聖書の413ページです。拝読します。それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自身の肉を通して新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。さらに私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから、心は清められて良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださったのは真実な方なのですから、公に言い表した希望を揺るがぬようにしっかり保ちましょう。互いに愛と善行に励むように心がけ、ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。以上です。偉大な大祭司として牧師先生にお説教をいただきます。
ただいまヘブライ人への手紙10章の19節から25節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの19節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。で、私たちは確信している、新共同訳ではそのように言い切った翻訳になっていますけれども、このところ実は原文で読んでみますと19節から22節まで、それ全体が一つながりになった大変長い文章が記されています。そしてとても長い文章なのですが、よく読んでみると、まずそこで述べられているのは、私たちは与えられて持っているのだという言葉です。そして何を持っているのかと思ってそこを読むと、聖所に間違いなく入れるという確信。そしてもう一つ、神様の家を支配する偉大な祭司が与えられている。そういうふうに語っているのが、19節から22節までの文章の背骨と言っていいような基本的な構造になっています。私たちは今日与えられて持っています。それは聖所に間違いなく入れていただけるという確信。そしてもう一つは、神の家を支配する偉大な祭司、その二つのものを与えられ持っているのだ。で、そういうふうに、今日のところは語っているんです。私たちは間違いなく聖所に入れる、そういう約束が与えられている。で、このことは今日で申しますと、例えば愛宕町教会の教会案内の表紙のところに、教会いらっしゃいませんか、扉はいつも開かれています、そういうお誘いの言葉が記されていまして、神様を礼拝することへはどなたも招かれているのだ ということがはっきり語られるという仕方で表されています。私たちはキリストによって神様の聖女に間違いなく入れていただけるんだ。神様を拝みたいと考えて神様の前にやってくるということはどなたにも許されている。扉はいつも開かれています。神様が私たちが礼拝に来ることを歓迎して待っていてくださるのだ。教会案内にもそう記されていますが、それは実は今日のところに語られている事柄であるんです。19節にそう言われている通りなんですが、しかし私たちはこれ今日当たり前のことだと思って聞きますけれども、このヘブライ人への手紙を最初に受け取った人たちはです、おそらくこの19節の言葉を聞いてひどくびっくりしたのではなかろうかと想像できます。というのも、この手紙が書き送られた当時、実はエルサレムの神殿というのはすでにローマ軍の手で陥落をさせられていて、もはや礼拝はできる状況ではなかったのですけれども、しかしつい先頃まで、つまり神殿が滅んでしまう前までは、神殿で礼拝が盛んに捧げられていました。そしてその神殿で礼拝が捧げられていた時代に聖所に入ることができたのは、ある選ばれた人たちだったからなんです。でもちろんイスラエルの民ならば誰もが神殿に行くことはできましたし、礼拝にやっていくことは推奨されることでした。けれども普通の人たちは神殿に行ってもその神殿の境内のそれぞれに立ち入りが許されている領域まで進んでいって、そこから神殿の建物を外から眺めることだけが許されていたんです。神殿を外から眺めて、あそこに神様がいらっしゃるのだと思って家路に着くというのが普通のユダヤの人たちに許されていた礼拝でした。礼拝に来なさいと求められながら、しかしその扉は実は当時は開かれていなかったんです。神殿の聖所に上がって礼拝に仕えることを許されていたのは祭司と呼ばれる階層の人たちでした。しかしその祭司であってもです、祭司であれば全員が聖所に入ることができたかというとそうではありません。聖所の中で特にランプの油を補給したり、あるいは聖所の中で光沢務めにあたる、そういう聖所に入ることができる祭司というのは毎回礼拝のたびにくじ引きで決められました。祭司であっても一生そのくじに当たらないで神殿に立ち入ることなく定年を迎える祭司というのも当時決して少なくなかったんです。で中でもです、その聖所の中の一番奥まった場所に至聖所という部屋があります。でその部屋に垂れ幕をくぐって入ることができたのはただ一人だけ、大祭司だけでした。でしかもその至聖所に入って神様の御前に捧げ物を捧げるのは年に2回だけと決められていました。今日でこそ私たちキリスト者は毎週礼拝の旅ごとに神様の御前に集められて、みんなが神様の前に行ってみれば整列をするようにして賛美を捧げますけれど、古い時代のエルサレム神殿の礼拝が身近だったそういう人たちにとってはです、自分が聖所に立ち入ったり、ましてや聖所の垂れ幕を通って神様の御前に進み出るようなことは とても思いもよらないことだったのです。したがって19節で言われているように、私たちは聖所に入れると確信しているという言葉は、大変驚くべき言葉として受け取られたに違いないんです。しかしそれならば、どうしてこういう驚くべきことが語られるのでしょうか。で、そのもう一つ、その驚くべきことが起こっているその鍵というのが、先ほどもう一つ私たちに与えられる、私たちが持っていると言っている神の家を支配する偉大な祭司が与えられているというところに鍵があるんです。21節のところに、さらに私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられる。で、そういう祭司を私たち与えられて持っていると言われている通りなんです。で、この神の家を支配する偉大な祭司というのは主イエスキリストのことですけれども、この方が人間の大祭司とは違う本当に清らかな捧げ物として、ご自身の身を一回限り捧げてくださった。で、それが本当に清らかな完全な捧げ物であったので、この大祭司のもとに生きる、この大祭司を信じて生きる私たちキリスト者にも、この方と一緒に聖所に立ち入って神様の御前に立ち、親しく神様の御言葉を聞き、神様の慈しみをそれぞれの身の上に受けて生きていくことが許されているんです。私たちにとって聖所の中に招き入れられ、神様の御前に立つことが許されているのだという希望と、それから私たちのためにご自身を清らかな捧げ物としてくださった真実な偉大な大祭司がおられるという約束は、これは別々のものではありません。どちらも主イエスキリストが十字架の上で一回限りご自身を捧げてくださったという、その取りなしの事実に由来しているんです。したがって今日のところでは、私たちが聖所に入れるという確信が語られるところで、イエスの血によって聖所に入れるのだと教えられていますし、また至聖所に至る垂れ幕をくぐるというところでは、主イエスが垂れ幕、つまり自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったという言い方がされているわけです。聖所の垂れ幕というのは、聖所の前の部屋と奥にある至聖所を塞いでいた、奥を見えなくしていた、そういう垂れ幕のことですが、この垂れ幕については福音書の中にもこれについて言及されている箇所があります。それはマタイによる福音書の27章51節です。58ページですが、マタイによる福音書27章の50節から51節にかけてお聞きいたします。新約聖書の58ページです。マタイによる福音書27章50節51節。しかしイエスは再び大声で叫び、息を引き取られた。その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、地震が起こり岩が裂けた。そう言われています。 でこのところに言われている神殿の垂れ幕というのが、今日聞いているヘブライ人への手紙の10章20節に言われている垂れ幕と同じものなのですが、主イエスが十字架の上で息を引き取られたとき、垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたと言われているのは、主イエスがご自身を清らかな捧げ物として捧げてくださった、そして息を引き取って本当にそれが完全に捧げられたその時に、これまで神様と私たち人間の間を隔てて神様の姿を見えないようにしてきた隔ての幕が取り去られたということが示されているんです。そして私たちもこの主に伴われて神様の御前に進み出ることができるようにされた、そのことを視覚的なイメージで語っているのが、神殿の垂れ幕が上から下まで二つに裂けたという言葉です。主イエスがご自身の体を清らかな聖なる供え物として十字架の上で捧げてくださった、そしてそのことによって私たちにも神様の御前に立つことが許されるようになっているということを、今日の箇所では主イエスがご自身の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったことなのだと語っているんです。主イエスがご自身の十字架の捧げ物によって私たちに道を開いてくださっている、私たちが本当に主イエスによって清らかなものとされて神様の御前に立つことができるようにされている、このことというのは、主イエスが偉大な祭司として私たちの罪を取りなす捧げ物を捧げてくださっているからです。私たちは日曜日礼拝に来て神様の前に立つのだ、そんなふうに素朴に思うことがあるかもしれません。しかしそういうことが実際に起こるのはなぜなのか、私たちの熱意とか私たちの正しさとか、いくらかでも私たちが捧げ物を捧げた功績によるんじゃないんです。イエス様がご自身の肉を裂き血を流してくださった、その事実があればこそ神様の御前への道が私たちにも開かれている、あのイエス様の血に預かって私たちは神様の前に進み出ることができる清らかなものとされているんです。今日聞いている22節のところに、心は清められて良心の咎めはなくなり体は清い水で洗われています、でそういう言葉が出てきます。これは私たちが自分自身の行いや思いによって天使のように清らかなものになっているという意味ではないのです。私たちの罪を取りなして本当に私たちを清らかにするのは私たち自身の捧げ物ではなくて、主イエスがご自身を身代わりとして捧げてくださったその捧げ物によるんです。したがってです、私たちは日曜日の礼拝の時も、あるいはその他の礼拝の時も、神様の御前に招かれて集う時に自分自身の姿に目を落として反省し、自分で清らかなものになろうと決心し努力をするというふうにはならないんです。日本人というのはキリスト者でもついそういうものの考え方をしてしまう人が少なくないように思います。でそれは実は私たちの中に知らないうちに染み込んでいる、仏教的な物事の考え方の影響だと 言っていいように思います。仏教では人間の一生というのは修行の場だと考えられます。そして、輪廻転生という考え方と相まってなんですが、私たちが自分に与えられている一生の中で少しでもいい生き方をすれば、次に生まれてくるときは高次なものに生まれ変わるけれども、悪い生き方をすれば次に生まれるときには畜生であったり虫のように低次のものに生まれる、そんなふうに教えられます。今の人生のやっていること、その因果が次の命に報いとなって現れる、因果応報という考え方が仏教では当たり前に教えられるわけです。でキリスト者はもちろんそういう仏教の考え方を自分で意識的に受け入れるわけではありませんけれども、どこかでです、自分が努力して清くならなければならないという、言ってしまうと脅迫観念みたいなものにいつの間にか私たちは捉えられている場合が少なくないんです。したがって主イエスキリストが誠に清らかな捧げ物としてご自身を捧げてくださったんだというふうに聞かされてもです。ともすると私たちはですね、それで全ての生産がつけられたってなかなか思えないんです。実際はイエス様が生産をつけてくださっているので、私たちは神様の前に進み出ることができるようにされているんです。あなたも礼拝にいらっしゃいって、どんな人でも招かれるのはイエス様が十字架にかかってくださっているからこそなんです。ところがそういうイエス様を見上げながら、私たちは自分がキリストを手本として自分も立派に生きようとか、見事な弟子になろうと思ってしまったりする。でこれはいかにも日本人らしい真面目な考え方ではあるんです。そしてそれは必ずしも悪いとは言えないかもしれない。日本人というのはそういうところがあるので勤勉だし、非常に実直だというところがあります。しかし私たちがどんなに努力をしてもです、やっぱり私たちは自分では本当に清らかなものにはなれないということを認めなくてはならないと思います。私たちが主イエスを見上げるとか神様を見上げて生きると言っても、その思っているときはできますけれども、でも私たちはしょっちゅうそれを忘れてしまう。それがキリスト者の現実だろうと思います。私たちの信仰というのはいつも思うんですが、常に神様の方を向いて実践でこう生きているんじゃなくって、しばしば神様やイエス様のことを忘れてしまう。そういう意味では私たちの信仰って点線みたいにです、神様のことを思っているときはこっちに行くんだと思っているんですが、それが抜けてしまっているときもたくさんありますけれども、私たちはそれでも神様の方を向いて生きていくことができるんです。どうしてかというと、イエス様がそういう私たちのために取りなしをしてくださっているからです。ですから私たちが信仰を持って生きるというのは、実はイエス様が捧げてくださった捧げ物のために、本当に私たちが神様から清らかなものと見られている、そして扱っていただいて、そう扱っていただいて御言葉をかけていただき、憐れみを持って支え持ち運ばれているからこそ、私たちは信仰生活を歩んでいくことができるんです。したがって私たちが礼拝の旅ごとに行うべきことは、反省であったり自分を見つめることではなくて、イエス様が私たちのために捧げ物をしてくださっているということに感謝して、私はあのイエス様によって救われたのだ、ここからは主イエスのしもべとして生きていこうという思いを新たにしていくということなんです。そしてその感謝して生きる生活について、今日の後半の23節から25節にかけて教えられています。約束してくださったのは真実な方なのですから、公に言い表した希望を揺るがぬようしっかり保ちましょう。互いに愛と善行に励むように心がけ、ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。 ここにもです。あなたのなすべきことは何か。それは公に言い表した希望を揺るがぬようしっかり保つことだと教えられています。キリスト者の本当に望ましい姿は反省して生きる姿じゃなくて希望に生きる姿です。そしてその希望というのは、主があなたのために救いの御業をなさってくださった。あなたは間違いなく聖女に入れられる。そういう約束があるし、またあなたのために真実な大祭司、偉大な大祭司がいつも共に歩んでくださっている。で、その約束に耳を傾け、大いに喜びながら生きていく。そこでは愛と善意を持って生活するということが行われるのだと、ここに言われているんです。ある人たちの習慣っていうのは、これもなんか仏教の下脱者みたいな考え方ですけれども、自分はもう救われて何でも分かっているのだから、教会の交わりを離れても自分一人だけで神様の前に立派に生きていけると思い込む勘違いのことです。私たちは主イエスの捧げ物によって取りなされ、神様の前に進み出ていい立場を与えられているんです。しかしそれは私たち自身がすでに自分で天使みたいな存在になっているというのではありません。むしろ私たちは繰り返し繰り返し主イエスの捧げ物を指さしてもらいながら、御言葉からそのことを示されながら、私はあそこに本当に許しを与えられたのだ、そう思って平らに生きていく。日々新たに平らにされ、また主イエスに従う、清らかなものとされていることを知りながら、それにふさわしい生活を歩んでいくというふうでなくてはなりません。お互いに励まし合うというのは、お互いの信仰を励まし合って、主イエスにいよいよ固く結びつけられて、みんなが生きるようになるということです。で、この金曜礼拝、この礼拝は、どなたであっても神様を礼拝することに招かれている。神様への礼拝、神様のを礼拝することへの招きを表す、そういう時としてこの金曜日に持たれているように思います。日曜日に用事があって教会に来ることができない、でそういう方のために、では日曜日じゃない平日にこの礼拝を持ちましょうと言って始まったんです。しかし今日の箇所を聞きながら考えますと、ただそういうふうに日曜日に来れない人たちのためだけにこの礼拝があるのではないというふうにも思わされます。日曜日に主の日の礼拝を捧げることが許されている。そういう人でも日曜から日曜への間、週の半ばに再び礼拝の場所に招かれて、そして自分が確かにあの主イエスによって身代わりの捧げ物を捧げていただいているんだ、罪があそこで確かに許されているのだということを知らされて、そのことでもう一度確かな慰めを受け、希望を新たにされて、ここから歩み出す、そういう時でもあるように思うんです。私はイエス様が十字架にかかってくださったことを知っている。だからもう自分は大丈夫、分かりきっているんだと、そういうふうに私たち考えることはありますけれども、しかし実際の生活をしていく中で、主イエスの許しということが本当にいつの間にか私から遠くなってしまっている時というのがあるように思います。自分が許されているというのがただ言葉だけに過ぎないことであって、本当に主イエスの許しの中で、新しいものとされ、善意を持って生きることが許されているんだということが、よそよそしく感じられ、大変寂しい思いになってしまうことがあるかもしれません。しかし、そういう私たちに、教会のさまざまな機会の集会というのは開かれているんです。自分で罪を滅ぼして、清らかになるためではなくて、主イエスへの感謝と服従の印として、愛を行い、善意に従って生きていく。そういう私たちは、主イエスが贈り物としてプレゼントしてくださっている幸いな信仰者の生き方を生きていくことになるんです。礼拝に招かれて、 主に取りなされているということを覚え、ここから清められているものにふさわしい感謝と愛による生活へと送り出されたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは与えられ持っている、聖女に必ず入れられるという希望と、神の家を支配する真実で偉大な祭司と、その二つながらを主イエスキリストの十字架によって与えられているのだと、ヘブライ人への手紙の著者が私たちに語りかけています。どうか私たちがそのような語りかけを聞きながら、自分の貧しさや惨めさに目を落とし嘆くのではなく、あなたが本当に大きな恵みを贈り物にしてくださっていることに思いをあげることが許されますように。そしてあなたがどんな時も私たちを守ってくださることに信頼を持って、主を見上げ、主のしもべとして主に従う在り方をしていくことができますように導いてください。この世にあって主イエスから離れてしまう時に、私たちの信仰は本当に弱く空虚なものになってしまうことを思います。どうか主にいつも伴われているものとして、確信と信頼を持って一つ一つの技を行い、感謝して生きるものとさせてください。そしてどうか私たちが生きることを通し、あなたの御業をたたえてこの地上の生活を過ごしていくことができますように、どうぞ私たちに聖霊を与え、御言葉に固く結んでくださいますようにお願いいたします。今日は30年前に阪神淡路で大きな地震が起こった日であるということを、朝からテレビが盛んに語っていますけれども、30年前の地震だけではなく、その後もたくさんの災害が起こり、そしてその中で苦心しながら歩んでいる方が今なお多くいらっしゃることを思います。その一つ一つの生活をどうかあなたが支え、顧み、そして見て思って覆い持ち運んでくださいますようにお願いいたします。とりわけ被災地の中に歩んでいるキリスト者たちが、あなたから与えられている希望と慰めを宝として保ちながら歩んでいくことが許されますように、与えられている生活の中でどうか愛と善意を行いながら歩むものとさせてください。そしてまたそれと同じように、今ここに歩んでいる私たちもなすべきそれぞれの務めに向かって心を込め歩んでいくことが許されますように、どうぞキリスト者がこの世にあって地の塩を世の光としての歩みを歩んでいくことができますように、あなたが霊と言葉によって慰めと力とお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。